しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月12日日曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。日経新聞から、音楽著作権に投資マネー、国内ファンドも登場、サブスク時代、収益予測しやすく。読みます。楽曲の権利に投資マネーが流れ込んでいる。デジタルな音楽配信サービスの普及で著作権使用料からの収益が予測しやすくなり、著名なアーティストや音楽レーベルだけでなく投資ファンドが参加する形で市場規模は3兆円に育つ。日本でも音楽著作権に投資する専門ファンドが登場。デジタル化が遅れる日本の音楽業界の活性化につながる可能性もありそうだ。ということで、アーティストとかの、ま、権利かな、著作権、これを売買されてますよ、売ってますよ。で、例えばですけど、2021年ポール・サイモンですよね。これは 2.5 億ドルで売ってますよ。買い手はソニー・ミュージックということなんで、まあ今のレートだと、まあ300数十億円になるのかな。これがポール・サイモンさんのところに入って。で、あとジャスティン・ビーバー。これも2億ドル以上。買い手はヒプノシス・ソングス・キャピタル。これファンド系かな。300億円ぐらいで売ってますよ。まず背景にあるのは、ずっと2010年ぐらいまでかな、まあ CD の売り上げが大きかったんですよ。で、全世界で200億ドル超ぐらいありまして、200億ドルなんで、まあ150円で計算するとあれか、3兆円ぐらいかな。これは全世界ですからね。ずっと05年06年あたりと推移して、でダウンロードが一時増えました。まあ自分でもなんか買ったのありますよね。Amazon でダウンロード、購入してダウンロードですよ。これはウォークマンとかかな、ダウンロードして聞いてました。それから一気に2010年過ぎから増えてきたのが配信サービスですよ。これ、このポッドキャスト、Spotify で聞いてる方もいらっしゃれば、Apple Music の方もいらっしゃれば、Amazon Music、それでいいかな、3つね。Spotify、Apple、Amazon、他にもありますけどね。などなど、月額課金のやつですよ。このサブスクの配信が、この10年ぐらいですかね、15倍ぐらいに増大したということで、この音楽の売り上げですよね。もともと CD が多かったんですけど、20年ぶりに最大更新ですよ。これは CD の売り上げがぐーっと小さくなって、今や一番多いのは配信サービス、サブスクですよね。で、20年前に200億ドルをちょっと超えてたのが減って減ってなんですけど、今や配信サービスとダウンロード。でも、この2つだけでも、あるいは、あ、まあ CD もまだちょっとありますけどね、まあ250億ドルを超えていってますよ。そんな感じになってきてます。配信サービス、サブスクだけでもう200億ドル近くまで稼いでいってるっていう、まあそんな感じかな。で、配信サービスだけで、配信サービスっていうのはもう一回言いますけど、Spotify とか Amazon Music とかの、ああいう配信サービスだけで、20年ぐらい前の CD の売り上げに匹敵するような収益が入ってきてる。大きな違いは、CD と大きな違いは、CD の場合は半分が流通が持っていってしまうっていうことなんですよ。流通っていうのは、まあ、簡単に言うと、お店に置いてますから、お店ですよね。で、卸しも、おそらく一時卸しがあって、二次卸しがあって、みたいな、そんなお話。で、物が動いてるので、物流の方もですよね。それは、ただでは運んでくれませんから、そういうもろもろ取られてたんですけど、なので、実際にアーティストに入ってくるのは売り上げの数パーセントだったらしいんですけど、今やね、原版権とか持ってたら、ドカンと入ってきますよ。ダウンロードなんで、まあ、Spotify が取りますけど、それを含めて、他に取るところが少なくなってきた。となると、これはね、CD ショップは厳しいかなっていうか、感じにはなりましょう。でもこれは世の常というかね、もう時代の流れでしょうがないっていうのはありますよ。で、そうすると、物理的に収入を得てた CD ショップとか、卸とかが、まあ、いなくなるっていうか、もう必然的に排除されるわけなんで、ファンドが入ってきてるんですよ。で、形態としてはリートに似てると書いてますよ。リート。リートっていうのは不動産の投資信託ですよ。みんなでお金を出し合って、森ヒルズ投資法人リートみたいなのがあって、賃料を分配してくれるんですよ。それに似てると、この記事では書いてますよ。ポール・サイモンさんからさっきね、2.5 億ドルで買い取って、配信して1ダウンロードとか1再生あたりいくらとかっていう、それが 予測しやすいかなっていうことですよね。で、この記事の中で一番高いのは今年か売却してのキッスですよね。あのアメリカのロックバンド、70年代からいますかね。それが3億ドルで売却してるので、まあ今のところキッスが高い。まあ元気かな、キッスってまだ。現役のロックバンド。これからますます上がってくるかもしれないですよ。あ、これはファンドが売却、あ、ファンドに売却して、まあファンド側が支払うお金はますます上がってくるかな。まあキッスも世界的に人気ですけど、どうでしょうね。現役で世界で一番人気があるグループ、あるいは個人って誰なのかなっていう気がしますけど、まあ ACDC も人気あるし、まあ現役ということであれば、あとなんだ、ローリングストーンズか。ローリングストーンズは現役かな？とかね、まあまあ、これは好みの問題があるので、これ昔ビートルズがこの原版権売ってとか、なんかそういうお話があって、あの、いいようにやられてたような記憶が しますけどね、もともとね、そもそもあの、1960年代頃は、イギリスの税制 95% 所得税で持っていかれてみたいな、そういう話あったんで、とんでもないこう税率でしたから、そういう歌が確かビートルズの楽曲の中にもありますよね。ああ、ビートルズね、今 95% の税率、今調べてみてたらタックスマンっていう歌ですけど、その当時イギリス 95% ですよ、所得税。今から考えたら信じられないっていうぐらい税率ですけど、なので稼いでも稼いでも20分の1しか手元に残りませんよっていう、それをぼやいた歌。まあここでもビートルズはぼやいてたっていう感じですけど、でこのファンドのお話に戻りますけど、日本でもファンドをやるらしいので、この日経の記事によると、日本で最小単位1000万円小口化にして富裕層に投資機会を提供すると書いてますけど、まあ、まだまだ日本って出たばかりというか、これからのお話。それともう一つは、この手の詐欺には騙されないでください。騙されないでくださいね。本物はあると思うんですけど、いっぱいいろんなお話がありますよ。なので、新たなお話なんで、まあ、しっかりと根拠を見せてもらってからこういうのやっていただけたらということで、次のニュース行ってみましょう。次のニュースは TBS ニュース。コーヒー豆高騰の背景に中国でブーム、悪魔のフルーツ、ピザや火鍋にも。読みます。価格の高騰が続くコーヒー豆、背景には中国で起きているある果物のブームがあるようだ。で、こっからあれか、ちょっと会話形式になってますけど、女性キャスターが、コーヒー豆の価格が高騰しています。2024年3月、セブンイレブンのセブンカフェのコーヒーが110円から120円に値上げと なってますね。UCC 上島コーヒーでは、7月出荷分の家庭用レギュラーコーヒーや9月出荷分の大型ペットボトル飲料の店頭価格が 20-30% 上がるということです。これはテレビのニュースからなんで、こういう会話調になってるっていう意味ですよ。この要因となっているのは、例えばブラジルでの異常気象であったり、歴史的円安などが考えられますが、ベトナムではこういった動きがあるそうです。まあ、この辺までにしときましょう。ちょっとテレビでこれ長くなってるんで。これ背景は何かっていうと、ここでも言ってました、さっきね。円安っていうのはまず大々的にありますよ。日本ではね。円安だって。もう一つは、悪魔のフルーツの影響ですよっていうことなんで。これは何かっていうと、ドリアンなんですよ。ドリアン。ドリアン食べたことありますか？僕はないんですけどね。皆さんありますかねっていう。あれかな？臭いやつ？持ち込んだらダメよとかってホテルで言ってるあれか。まあ食べたことないけど。これが今中国で大人気。じゃあコーヒーと何の関係があるのっていうと、特にベトナムあたりかな。コーヒー豆ね、安いの作ってくれてたんですけど、ドリアンの方が儲かるで。このベトナムの方が言って、コーヒー豆の畑というかコーヒー畑ですよね、取れるところを潰してドリアン用に変えていると、こういうことですよ。まあ実は僕はあのセブンイレブンのコーヒーが値上がりしてるのもよく知らなかったんですけど、そうなのっていう感じですよ。まあ確かにね、とずつ上がってきてるような気はしてたけど、まああんまり関係ないかなという。あとマクドナルドとかも上がってんのかな。まあもともと安いんでね、あれ100円とか110円、それがまあ120円になってきた。あれ100円110円ですよ。さっきのお話じゃないですけど、コーヒーがちょっと気軽に飲める、それででいいよっていう人は喫茶店行かないですよね。セブンイレブンでカップだけもらって自分で ピーって入れる形式じゃないですか。で、ちょっと飲んでね、気分転換にっていう、まあそんな感じで全然いいですよってなったら、もうこれまたさっきの CD ショップじゃないですけど、街中のね、喫茶店でね、これがやっぱり売り上げ落ちるっていうのはありますよ。まあそれよりもこのドリアンのおかげでコーヒー豆というのが値上がりして、それが全体の影響っていうことですよ。あともう一つ、これブラジルとかなんですけど、コーヒー豆やっぱり値上がりしてるっていう、さっきベトナムがちょっともうドリアンに変えてますよっていうのと、ブラジルは気候の影響ですよ。エルニーニョ現象っていうのがありましてですね、っていうやつですね。海水の温度が、エルニーニョはどっちだ、上がるか下がるかどっちかしかないんですけど、まあそういう気候の影響もある。これはブラジルとかあっちの南米の方ですよ。で、もう一つはコーヒーチェーン店。これは中国今めちゃくちゃできてるんで、今この記事によると 49,691 店舗って書いてて、これはアメリカより多いらしいですよ。まあ人口の差っていうのもありますけどね。まあそれから比べても中国はアメリカをしのいでる。まあコーヒーショップがあると当然豆いりますよねっていうことですよ。で、余談ですけど、なぜかね、中国の、まあ上海のコーヒーショップって書いてますけど、ピーマンと一緒に食べるって、食べるというか飲むというかね、なんかそう書いてますよ。なぜコーヒーとピーマンっていう気はしますけど、まあ余談ですけどね。まあ、あとこれも記事に書いてますけど、これマジかっていう感じですけど、豚の角煮ラテっていう、ね、スターバックスで豚の角煮ラテ出してますよ。どんなラテそれっていう、ちょっと一回飲んでみたいなっていうのはありますけどね。ラテと豚の角煮とどう結びつくのか、僕の頭の中では結びつかないんですけど、まああの八角っていう、あの豚の角煮の香りをつける角煮ウイキョウ、なんかああいうのありますよね。あの香りがするのかな、よくわからないですけど、まあでもこの記事には書いてないの。もう一つはね、やっぱり日本の買い負けっていうのが、これ結構最近深刻な問題なんで、別のなんかのニュースで見ましたけど、オレンジね、オレンジ果汁、オレンジジュース、あれ日本買い負けしてるらしいんで、要するにもう我々が飲むような普段の値段ではもう我々のところには来ないですよ。これ一時マグロがそれになったんで、中国に買い負けですよ。今やオレンジ果汁も買い負けてますよ。こっから先いろんなものが買い負けてくるんじゃないかなと思いますよね。残念ながら日本の、まあ、60代か70代以上ぐらいの人たちはまだ日本経済大国だと思ってる人結構多いので、お金出したらいくらでも入ってくるんじゃないと。食料品に関してはそうですね。あと人材に関してもね、まあ、特に介護職とかの人、いやお金払ったらなんぼでも人集まるんじゃないとかって思ってる人多いですけど、もう来ないんで日本には。円安とあと韓国とか台湾の方が高いですよっていうのがありますから。で、謎のジャパンクオリティみたいなやつがあってね、結構品質基準厳しいので、これはこうでないともうダメよみたいな、こうサービス業に対してもですよ。まあちょっと我々がね20年ぐらい前に思ってたのとかなり変わってきてるんで、まあこれはどうなるかなということで、最後のニュースいってみましょう。最後のニュースは日経新聞から。ソフトバンクグループ、 AI 革命に10兆円、動き出す孫氏構想、半導体開発、データセンター、ロボ、最新技術融合、主力事業に。読みます。ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が掲げる AI 革命が動き出す。 AI 向け半導体の開発を皮切りに、データセンターやロボット、発電事業にも事業を拡大する計画だ。投資額は最大で10兆円規模となる見通しだということで、まあいろいろやってきますね。これ、まあ再生エネルギーなんかも結構やってるし、今、ソフトバンクグループは半導体の会社ではないんですけど、半導体をやろうとしてますよ。これは AI 向け半導体ということになりますよ。実は半導体のトップメーカー、世界トップですけどね、これは NVIDIA っていう会社がもう世界トップ、もうシェア8割、生成 AI ですけどね、生成 AI に関してはシェア8割を握ってますよ。この NVIDIA も実は自分のところで半導体は作ってないんですよ。ということはソフトバンクもその気になったらできるかもしれないということですよね。むしろ NVIDIA よりもより可能性はあるかもしれないですよ。っていうのも ARM っていう、これは半導体の設計の会社を持ってますから、イギリスでしたっけね、子会社化してるんで、ここに作らせる。で、 ARM はもう半導体の設計においては世界トップなんで、ここにまず設計してもらって、 NVIDIA がやってるのは TSMC っていう台湾の半導体の 自宅会社、もう言う通りに作ってくれますよっていう会社があります。ファンドリーって言いますけど、自宅製造専門会社ですよ。アームに設計してもらって、まず企画とか、用途決めたりとかいろいろの、これはソフトバンクグループの中でやりますよ。それでもって設計を子会社のアームがやって、このように作ってねっていうのを TSMC に発注して、 TSMC がその通りに作ってくるっていうことなんで、あ、これはついにソフトバンクグループは半導体メーカーになるのかと、まあそんな感じですよね。ちなみに TSMC はもうよそからの企画品、設計されたものを作る専業メーカーですけど、インテルは今両方やってるんで、自分のとこでインテル入ってるの、コア i7 とか、ああいうのは自分のとこで作ってますよ。これは自分のとこで設計して作ってます。よそからも受け入れて、TSMC がやってるようなこともやりますよ。そうじゃないと、インテルですら生き残れなくなってきたっていう。まあ、生き残ってますけど、生き残るのがきつくなってきた。一時ね、1990年代はマイクロソフトと組んで世界を席巻してましたけど、それでもそうでもなくなってきたっていうことですよ。サムスンも TSMC と比較してしまうとちょっと分が悪いと。ちなみにちょっと前かな、孫さんがこの AI について、生成 AI について喋ってるのをなんか動画で見たことありますけど、日本の企業は遅れてますよみたいな、まあそんなお話をしてましたけどね。これは日本の企業がこのまままた生成 AI の分野で立ち遅れてしまうと、これは由々しき問題だみたいな、そんなお話。まあでもここはね、もう商人なんで、自分の仕事自分ファーストにするみたいですよ。まあソフトバンクグループのやり口もまあいろいろありますよ。いろいろあるっていうか、いろんな評価がありますよ。まあ生成 AI の半導体を過去にデータセンター、これも半導体で作られてますからね、生成。で、電気、再エネはもう大々的にやってますよね。あとロボット、まあなどなど、壮大な夢かな。夢というか、まあある程度実現できるぐらいの力ありますよ。アームを持って、あと TSMC に委託してっていうことがもしできればね、アームは持ってるんで、もうすでに。アームっていうのは設計会社ですよ。まあでもこのいろいろソフトバンクグループ言われてますけど、日本のこの会社として、この生成 AI でちょっと頑張っていただけたらということで、じゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。